それでは、
はい、
私たちが小さい時にお正月のおじいさんやお父さんたちが年頭の挨拶回りを兼ねての席でよく聞いた昔話をこれから始めます。昔あるところに年取ったおじいさんとおばあさんがおられたようであります。またその隣には大変金持ちの、先のおじいさんおばあさんというのはごく貧乏のおじいさんおばあさんで、また隣には、大変金持ちの家があったようで、ですが、ある年の暮れ大晦日の日に、この貧乏人の年取ったおじいさんおばあさんは、普通だったら、一般的に沖縄では豚を潰し、そして、年を取るというのが、年を取り、そして各道具、家内の道具ですね、道具にもニンニクの葉を持って年取りなさいと言って、そのニンニクの葉を配って、そして大晦日は一様に年を取ったようでありますが、この貧乏人のおじいさんおばあさんは、食べるものもなければ何もないということで、おばあさんに隣の家へ行って、米俵を借りてくださいと言ったもんだけど、おばあさんが、これを借りてきてどうしますかとおじいさんに聞いたら、おじいさんはこの米俵を借りてきて、これから米粒の一つでも二粒でも落ちれば、それを炊いてこれで年を取るんではないかと言ったもんですから、おばあさんは「ああそうですか」と言って、隣のうちにこの米俵を借りに行ったと。だけしかし、隣の金持ちの親父は、すぐ貧乏人に貸す俵はないということで突っ返したようでありますが、そのおばあさんは泣く泣く家に帰って、その状況をおじいさんの一部始終を話したら、そうか、それではもうやむを得ないから、火を焚いてでも年を取ろうかということで、火を焚いて、同夫婦話し合っていたところに、あるところから白髪のおじいさんが現れて、なぜこのようにしているかと言われたら、おじいさんから、実は高校でありますと、今までのことを一部始終この白髪のおじいさんに話したら、ああそうか、それでは心配することないから、早く鍋釜をきれいに研ぎなさいと言われたんで、おばあさんがその鍋釜をきれいに研いでしたら、すぐたちまちこの立派なご馳走ができて、そしてそれで3名ご馳走して年を取り、そして翌日を元旦の朝になって起きると、この白髪のおじいさんから、湯を立てなさいと、お風呂を立てなさいと言われたもんだから、素直に入ってきて風呂を立てたら、まずおじいさんからそれに入ってしたら、この貧乏人のおじいさんは今までも年取ったおじいさんであるが、風呂を上がると同時に、結婚当時の若さのこの若者に立ち返り、おばあさんも結婚当時の、若い、人に、帰ったと。そういったら、この白髪のおじいさんから、それでは早く着物を着替えて隣の金持ちの家行って年頭の挨拶をしてきなさいと言われて、年頭の挨拶は本土ではおめでとうございますですが、沖縄ではいい総合地で見ると、良いお総合地でございますという意味のご挨拶をするわけです。そういう年頭の挨拶に行ったら、隣の金持ちのおじいさんが、親父さんが、君は誰かと、あの年寄りがこのように若返ってきたもんだから、 見分けがつかずして問いただしたら実はこうこうであったということを一部始終を話したら、ああそうかと。そしてそのおじいさんはまだいるかと言ったら、もう今さっき私になりましたと言ってしたら、その金持ちのおじいさんは早速馬を立てて、そのおじいさんを後を追って行ったら道なかれこのおじいさんに会って、そしてもう拝み倒してうちに釣り戻して、そしてぜひ我々も若くしてくださいとお願いした。ただその白髪のおじいさんは、そういいからって早くじゃあお湯をた風呂を立てなさいと言ってお風呂を立てて、それで主人から入ったら、その主人は終わると同時に、湯から上がると同時に、オスザルになって上がってくるし、そういって、その奥さんは女主人は吐いてハイドルになって、帰ってきたと。そして子供たちはネズミと、みんな、なって、出てきたと。そういったもんだから、この動物はもうここに入れないから、みんな、逃げていってしまった。その時にこの白髪のおじいさんが隣の、また前は年寄りで同夫婦であったが、貧乏人の同夫婦であったが、今はもう若返って若夫婦になった。その二人をこの金持ちの家に連れてきて、こっちにはもう主はいないから、君らでこっちのあれを管理しなさいと。沖縄の言葉でかぐさめという、かぐさめるという言葉なんですよね、これをおさ管理するというね、こっちにかぐさめるという、はい、死なさいと、言われて、それを喜んで引き受けて、そこの主になって、その代わり世のため人のためね、はい、尽くしなさいよと言われて、そうしますからと言って、一生懸命働いて世のため人のために尽くしていたところ、はい、こっちの元の主人が猿になっていたが、はい、今で言えば午後の3時頃になると、はい、いつも庭石に、来て、庭石に座って我が家を返せ我が家を返せと、はい、もう毎日そのようにしてやられて、もうほとほと手を焼いて、いたところに、いつかまたその元の白髪のおじいさんが見えて、はい、どうかその後の状況はと言われたもんだから、ここでありますと言ったお話ししたら、それではということで、それではその座る石の上に置かれる石を釜に入れてちゃんと焼いておきなさいということで、この石を焼いて、そしてお猿さんが来て、そこに石の上に座る時期を見計らって、その焼いた石を置いたら、その猿が来て、そこに座ると同時に、すぐケツを焼かれて、それからお猿がケツが赤くなったというお話と、さらに、世の中には貧乏してもね、嘆いてはいけないと、悲願でもいけないと、また金持ちになってもね、人をバカにするんではないと、おごるんではないと、金持ちも貧乏人も、沖縄の言葉で対だ式だ式というのは助け合いで世の中を渡るもんだよというような、この教訓化があって、いつも昔の年寄りの方々は、我々小さい子供たちにはいつもそういう話を聞かせて、ついて我々もそういう話を聞いた、ああそうかなと真面目にこれを聞いて、今でも、うろ覚えではあるが、まだまだ覚えて、たまには子供たちにも、また孫たちにも今現在実際話しております。昔はこういうこともあったんだよと。だから人間いくら貧乏になっても悲願でもいけないよ、働けば金は天下の回り物だと、必ずいつかは、金持ちにもなるが、金持ちになったからといって貧乏人をバカにしたり、このすると、あとはこういう大変なことになるよというような教えが、今まで沖縄には昔話として伝えられております。